皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、神様がエゼキエルに4つのひどい刑罰を与える、しかしその中にあっても守られる者がいる、そしてそこには屈しい神様の計画があると語られます。そこから私たちも今日の私たちの信仰生活に生かしていきたいと思います。
エゼキエル書14章12節から23節。たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている神である主の言葉、彼らは決して息子も娘も救い出すことはできない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。まことに神である主はこう言われる。人や家畜を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れの者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやってくる。あなた方は彼らの生き方と行いを見て、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたことすべてについて慰めを受ける。あなた方は彼らの生き方と行いとを見て慰められる。この時あなた方は私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知る。神である主の言葉。
私たちが今日この聖書の箇所からまず知りたい第一番目のことは、神様は私たちの信仰を見ておられるお方だということです。神様は良くも悪くも私たちの信仰を見てくださっています。ヨメは私たちのような小さなものの信仰を本当にこの大切にしてくださる。ですから私たちを神の子供とし、愛し、守ってくださいます。導いてくださいます。ただ残念なことは、私たちの信仰を見ておられるのであって、私たちの周りに付随する、また周りにおられる方々には影響しないということです。今日ここで、ノアとダニエル、ヨブがいても、とエゼキエルに語りました。この四つの恐ろしい災害を与える、そこの中にもしヨブ、ダニエル、ノアがいても、この本当に信仰の勇士三人がいたとしても、彼らは救う、しかし彼らの子供やその子孫たちは救わないと語っています。神様は私たちの信仰を見てくださっています。ですから私たちはこの信仰を本当に大切に持ちたいと思います。たとえ小さい信仰であったとしても、自分に小さく思えても、いや私のこの信仰ではと思うかもしれませんが、神様はそれを本当に大切にしてくださいます。感謝していきましょう。そして周りの人々にもその信仰が伝わるように祈って行動していきたいと思います。二つ目は、この困難な中にあっても神様を愛する者を神様は守ってくださって、その存在とその生き方を通して素晴らしい慰めを周りの人々に与えられるということです。私たちの存在や生き方がその困難の中にあって人々に慰めを与える。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは今いろんな意味で本当に困難な世界状況の中にいると思います。しかし神様はそこで私たちの生き方や存在を通して人々を慰めます。ですから私たちの今日の行動、今日の生き方、神様と共に力強く歩んでいきたいと思います。神様の守りを確信して周りの人々に愛を施していけたらいいなと思います。その力が、 その愛が周りの人々を慰め励ますことでしょう。三つ目は、この災害、困難の中にあって私たちが知らなければならないことは、一つ、神様がそこに理由を持っておられるということです。私たちには本当にこの苦しい困難の中にあって、神様の理由とか神様が目的を持っているとは思えないようなこともたくさんあります。もちろん今の世界状況の中にあってもそうですし、皆様の私たちの本当にこの生活の中にあるその困難な問題や苦しみというのがあるでしょう。しかし神様は確実にそこに理由を持っておられる。ということは、そこを脱出する、またそこを通して素晴らしい祝福が訪れることが必ずあるということです。私たちにはたとえ今すぐには見えないかもしれません。そして思えないかもしれないし、感じられないかもしれません。しかし、確実に神様はそこに理由を持っておられます。特に今日の箇所を見ると、この神様に守られた者たちの存在が慰めとなる。それが一つの理由であると言っています。神様を通して許されたその困難や迫害、苦しみがあるかもしれません。しかしそこを通して私たちがどのように生きるのか、神様と共にどのように生きていくのか、それが一つの理由だと言っています。そこを通して神様が素晴らしい栄光を表してくださることでしょう。期待したいと思います。たとえ今感じられなくても、神様が必ずそこに素晴らしい解決と栄光と祝福を用意してくださることを信じて歩みたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、本当に私たちには理解できないことがたくさんあります。しかし、あなたはその一つ一つに素晴らしい目的と理由を持っておられることを感謝いたします。そして、私たちのような本当に小さなもの、何ができるかわからない。また本当にこの歴史を見ても、世界中を見ても、こんな小さな存在で何ができるんだろうと思ってしまいますが、あなたはその私たちの存在や生き方を通して、信仰を通して、あなたが栄光を表してくださることを感謝いたします。どんな状況の中にあっても、あなたに目を向けていくことができますように、いやむしろ私たちが目標、あなたを失ってしまっても、あなたが私たちを捉えて導いてくださいますように。この TV を見ておられる一人一人に今日も癒しと力と慰めと励ましが与えられますように。期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。